リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第88回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーと
ケイタロウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2020年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
良いお年をもう言ってないのにね。
そうですね、前回が9月とかぐらいでしたか。い
や、なんか去年は欲しいもの、買ったもの、良かったものみたいなやつなかったんだね。
あ、そうですね、もうあれをやらなかったからもうアフィリエイト収入はダダ落ちですよ。もともとないですけどね、全く。
でね、配信には載ってないですけど、まあトマト屋さんがブランクを感じさせる今オープニングがあったんですけどね、裏ではね。
乗るんじゃないそのまま。
いや、さすがに乗せないわ。久々に喋ったらね、あの激噛みしましたね、久々に。あのね、やっぱりね、喋ってないとダメですね。まあちょっと本題それちゃいますけど、 AUGM 山形ってのにね行ったんですけど、そこでちょっとね、うんうん、あのワンボタンの声のインタビューを、ね、受けたんですよね。
はい、
受けたんですけども、そこも噛み倒して、
は
い、ちょっとどういう形で乗ったのか、あの多分山村さんがうまく編集してくれてればいいんですけど、
うんうん、
どういう風に乗ったのかちょっと僕怖くて聞けてないので、あの皆さんツイッターかメールでこっそり教えてください。はい、まあ、そんなこんなでも前回の配信からかなり時間が経ちまして、
うん、
もう今日収録日がですね、一応2月の末ですね。これなかなかこんな日に収録できないですよ。
2月29日
そうですね、
ね、4年に1回しかないあの肉の日ですけども、
は
い、
肉の日、
この肉の日ですよ。4年に1回しかない肉の日、こんな日にねやるのはまあちょっとあんまり明るい話題ではないですが、うん、新型コロナウイルスの感染拡大という話題、
はい、
まあ、いろんなね角度で、まあ、いろんな番組だり記事だったりがあって、まあちょっとね、ヨウさんが出てくると政治の話になるんでそっちは触れませんけども、まあ皆様いかがお過ごしでしょうかということで、
うんうん、
まあ、ちょっとまあ状況、まあテレビとかね、いろんなメディアで、まあ、出てるんで、まあ、今更言うことでもありませんが、まあ、令和2年2月26日、まあ、安倍総理の方から政府といたしましては、この 1,2 週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、多数の方が集まるような全国的なスポーツ文化イベント等については大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は中止、延期、または規模縮小等の対応を要請することといたしますと。ちょっとまあニュアンスがね、要請というなかなか難しい解釈なところはありますが、まあこれを受けまして、全国の学校、まあこれもまあ受けてというか首相の言葉にもありましたけども、全国の学校は休校するように要請と。でさらにまあ北海道では感染者が多いということで、まあ、数字的には多くなっているので、週末の外出自粛の呼びかけ、またちょっと全国に先駆けて道内の学校の休校を決めたと。ここで鈴木知事、あの北海道の知事、すごい若くて、あの前の夕張の市長さんですね、
うんうん、
が今なってるんですけども、これ東京都の職員だったんですよね、
うんうん、
でちょっとまあこれが関係あるかどうか分かんないですけど、まあ、東京都の職員でいた時はあの東京都の、福祉保健局っていうところにいたので、やっぱりこういう、なんていうか感染症とかそういう市民道民の安全に関わるようなところはすごくシビアにいろいろと判断をされたのかなというふうに勝手に思っておりましたが、まあ社会大混乱をしておりますと、
うんうん
う
ん、
いうことで皆さん結構生活環境、まあ特に僕らだとまあ仕事関係ですよね、
うんうん、
結構いろいろと話が出ておりまして、まあ、時差出勤をしよう、あの朝の電車、はい、混雑してると感染リスク高いから少しずらしましょうとか、あとはまあ有給休暇取りやすいようにしましょうとか、
うん、
あとはまあテレワークを増やして在宅で勤務できるようにしましょうとか、
はい、
まあ、いろんな話が、まあ、社会的にも、またね、皆さんの会社の中でもそういうまあ通達というか、
うんうん、
お知らせが出てたりもしてるかなと思いますが、皆さんの会社実際いかがでしょうかというところで、まずはちょっとい
いかな、
聞きたいなと思って。
安倍総理のさ、はい、発表って27日じゃない、
は
い、
あのね、厚労省のところはね、うん、26日付のメッセージとなってますよ。
あのね、千葉県も、うん、26日の時点で、28日からか、金曜日から2週間お休みになりますっていうのが、うんうんうん、慶太郎さんちも言ったと思うけど、通達されたよね。
いや、うち来てないよ。
あ、本当に。あ、じゃあ市川市だけなのかな、
うんうんうん、あ、多分ね、あのそれね、
市川は早かったね、1日。
あのね、
そっか、
これね、あのすごい問題になってて、
うん、
あの実はね、千葉県の教育委員会からはまだね、お達しが出てなかったのね。
ああ、そうか。
あのね、市の教育委員会がもう独自に決めちゃうんだって、
そうだよね、市川市が安倍さんよりも早かった、うん、
早かったね。
で、
うん、なるほど、
やっぱ小町さんも知ってる、うん、で北海道の県知事さんも安倍さんより早かったの、うん、厚労省が26って言ってるけど安倍さんが出したのは27で、うん、国の方が遅いんだけど北海道緊急措置みたいな状態なんですよね。で本格的な対応をちゃんとやってるから焦ったんじゃないかと、うん、さらに言うと、うん、今日の夕方6時に安倍さんの会見あったの知ってますか？
あったのは知ってます、内容は知らない、
うん、そうだよね、そうそうそうそう、うん、でちゃんと発表だけじゃなくて説明する場で記者の質問にも答えてっていうので、うん、6時のニュース、うん、NHK がフルフル安倍さんの時間だったね。
お、そうだったんですね、
うんうん、
僕あの鈴木知事の北海道知事のあの会見は YouTube にも上がってて、
おうおうおう、
知事本人もマスクをしたりとかして、うんうん、かなり気を使った状態で、
うん、
ね、いろいろあの話してくれてたんですけど、後ろにねあの市松模様のあのなんていうか背景紙みたいなのあるじゃないですか、
ね、記
者会見とかでやる、うんうんうん、はい、あそこに、ね、ウポポイって書いてあって、ね、全然話が入ってこない。
あれ気になるよね。気になった、わかるわかる。
最悪。
ごめんね、真面目な話してたのに申し訳ないけど、あの鈴木知事のイケメン具合とあのウポポイで、ね、全然話が入ってこなくて、すごいあの真摯に対応されてるんですよ。
そうだね、
あのアイヌの言葉で、ね、ウポポイっていうのがあって、そういう施設がね今度あの4月にオープンするっていうのを、
ほうほうほう、
ちょうどあのなんか吹き出しみたいな位置に置いてあるせいで、うん、もうねツイッターもウポポイウポポイになっちゃってね、
最悪だね、
なかなか大変だったし、まああのそう仕事の話もね確かに大変なんだけど、あの今お二人が言ったようにあのお子さんの話、学校が休みになってしまうという話、うん、じゃあゆうさんの方はなんかもう正式に何か学校からこうプリントが来たりとか、
あプリントじゃなくてメールで、うん、親に配信されたり、 LINE だったかな、はい、LINE かなんかで配信されて、3月12日にうちのお兄ちゃんが卒業式だったんですけど、
はい、
それが翌週の火曜日か月曜日に延期になったって言っていた次の日に安倍ちゃんが春休みまでお休みしちゃったから、うん、
なるほど、
おっとなくなったか、お前卒業式なしで入学式かもよっていう話をしてたの。、
うん、なるほど、
そうそうそうそうそう、
あじゃあまだ決まってないの。
そうなんですよ、わ、うんうん、からない上に有給申請出しづらい、
うん、
挙句の果てにうちの会社の女の子たちは卒入学コーデを一生懸命集めて特集組もうとしていたのに、
おなるほど、
そう卒入学コーデ売れないんじゃないもしかしてっつって部屋着とかスウェット特集に変えた方がいいかもよっていう、うん、
なるほど、
まあ、下手したらね入学式すらちょっと
ですよ、ね、
延期だったりなくなったりわかんないですけど、本当ゴールデンウィークぐらいまで何か伸びてしまうとかね、
それどうなんだろうね。
もう全てが終わる感じにしますけど、
いろいろね、ただまあ、
ね、
うちはまだ大きいからいいけど小学校低学年ぐらいのお子さんを持ちのご家庭だと、
うん、
会社に行くに行けなくなるんじゃないかなという、
うんうん、
そうだよね、
うん、
だからそこら辺はなんかあの千葉市のあれか熊谷市長かな、
はい
うん、かなんかはやっぱりそこはすごいなんかケアしなきゃいけないっていうやっぱり問題提起をしてて、
うんうん、
なんかそのやっぱり受け入れるところを、うん、なんていうのかな、手配をなんかしてたよね、
う
ん、
そう、最悪学校には先生いらっしゃってるので、
うん、
預かってくれっていうのもありなんじゃないかっていうのは渡ってくるけどね、
うん
うんうん、千葉市長は、うんうん、このコロナの問題以前から結構あの発信を割と自分の言葉でちゃんとされてる感じですよね、うんうん、ツイッター上とかウェブ上、
う
ん
う
ん、
いやそれに引き換えね、森田知事はね、
やばい、
森田知事あれはないよ、
あいつ髪切りに行っちゃうからね。
ちょっとね、僕もねあんまりね極力ちょっと政治担当はヨーヨーさんなんで僕は極力そういう話しないように心がけてるんだけど、いや森田はないわ、
俺もないよ。
今回はなかった、
うん、
だってなんかようやく出てきたと思ったらなんかあの手を洗いましょうとかっつって、
国のまあトップもそうですけど、やっぱり身近なね、
うん、
身近なトップの言動がいろいろとね見えてしまいますよね、
うん、そうなんですよ、
な
んかもうがっくり。
ケイタロウさんは学校系いかがですか？
学校はね、うちはね、うん、月曜日火曜日までは、うん、あの登校して水曜日から確か休みになったかな、
うんうんうんうん、
それでなんか、まあ、結構あの、うん、後ろであのなんか
そうですね、
これ今ケイタロウさんち託児所みたいな感じになってるでしょ、
うちねうちあのもう濃厚接触です、
あの15人ぐらいの子供が集まってるって
言ったんですけど、ちょっと帰って今子供と親合わせて12、はい、3人ぐらいですかね、はい、今うちの家で
やばい、はい、超濃厚接触
というかどんだけ豪邸だよ、
そうだよ。
いやいや豪邸じゃないからもう密度がすごいんですよ。
やばいな。みんな体育座りみたいな感じで。
やばいから満員電車みたいになってる。で食ってんのがカレーだからね。やばいよね。
やばい。
月曜日火曜日はうんうん、とりあえず投稿なんで、
うん、
多分その間に持って帰るもの、
うんうんうんうん、
もう持って帰って、だってさいきなり月曜日からさなんか休みとかって言ったってさ持って帰るものとかあるじゃん、なんか児童って学校から
学期、ね、
末にね、うん、そうそうそう
絵の具習字、
うん、でね、うん、そう先生たちもだからねすごい困ってるんだと思うんだわ、ね、だ一応プリント来たんだけど、まあ、予定は随時変わる可能性がありますみたいな感じで来てたかな、
うんうん
うんうん、でうちはなんか卒業式小学校なんだけど、うん、卒業式はやる、はい、あ違うごめん、ね中学校だ、中学校の方は卒業式はやるけど、
うん、
保護者だけで極力それも人数少なくしてくださいって、で、うん、マスクしてないともう入場できませんみたいな、うん
はいはい、
だからそういういろいろこうできるだけ、まあ、少なく、ただ行事は行事としてなるべくはやってあげようみたいな、そういう姿勢っていうか、うん、そういう方針みたいだね、うん、
なるほどね、東京事変方式だね。東京事変は今日と明日ライブ結構
今日僕まさに国際フォーラムの前をさっき歩いてて、やたら結構なんか物々しいなと思って、えらい人がゾロゾロ歩いてて、こっちに並んでくださいみたいな、
あれ行きたくない人はお金返しますってすごいなんか
そう、ね、
いい対応で、うん、俺なんか当日キャンセル出るのかな、うん、当日券出ないかなとか思って、うんうんうん、行きたいなと思ったんだけど、
ね、そうだよね、そうだよね、
なんかどうやらそれを狙ってなのか、多分券がない方が結構並んでました。
なるほどね、
で券ある方こちら並んでくださいって言われてて、なんか別の列ができてたんで、おそらくそのキャンセル待ちみたいな、
そうなんだ、
列かなと、まあちょっと分かんない
です、ね、ごめんごめん話の故障って、
はい、いやそれぐらい明るい話の方がいいですよ。Perfumeのライブもね、1日目だけ2日目だけやって翌日中止になっちゃったりとかね、
そう卒業式の話に戻すんですけど、やっぱりどこも3年生だけで在校生は出ないっていうのが多いみたいね。
まあそんなわけで、まあ、学校かなりやっぱり身近なところで、ね、うん、パニックになってるところ、まあ、場合によってはね本当は親御さんその分休んでだったり、まあ、有給取ったりして、
う
ん、お父さんの面倒を見るようにするんだよね。ペタロさんとこは子供だけというふうにはなかなか残せないですね。
うん、でもやっぱり2人とも働いてるから、
うんうんうんうん、
昼間はどうしても、まあ、留守番になっちゃうかなとは思うけどね。あ、
子供だけでにはしちゃうんだ、するしかないか。
今のとこは、
うん、そうだね。
ゆうさんとこはどういう予定ですか。
うちのところはね、うん、買い占めやめろって言われてもさ、子供たちが確実に2週間以上は昼飯、はい、どうにかしなきゃいけないから、
か、
ね、昨日声優行って、うんうん、うん、鍋焼きうどん1個99円のやつが超美味しいの。それをね、うん、20個ぐらい買ってきた。20個でもさ足りないんだよね。
まあ、そうだよね。そう、うんうん、4人とか5人で食べるとしたらね、どんどんなくなってっちゃいますね。
そうそうそうそう。で、2人でギリギリ2週間持つ食材を用意しようと思って、カップラーメンも少し飽きるだろうと思ったから、カップラーメンも探したら、カップラーメンは売り切れね。冷凍食品のカレーピラフとかさ、そういうのを見に行ったんだけど、うんうんうん、もうねラストね3つとか4つとかぐらいで、
おー、そういう感じだな。
そう、だから1回会社帰りに買って帰って車で行ってもう1回買いに行った。でトイレットペーパーは一切売ってなかったね、
うん
うん、なのでとりあえず買いだめだけして2週間、うん、子供たちは家の中で過ごしてもらうっていう、
なるほど、
つもりです。
ゆうさん、それまあなんかご自分が例えばお仕事をまあ休んだりとか、
うん、
例えば在宅ワークにテレワークになって面倒見るみたいな方針ってありそうですか、
うん、
会社として。
あ、でも子供の面倒見るじゃなくって、長い通勤電車に乗るなとか、うん、会社に来るなっていうのはあるかもしれないので、うん、もしくは自分が 37.5 度以上出たら来るなって言われてるので、
うんうん、
そうした時はリモートワークできるようにはなってるし、普段から障害対応とかウェブサイト、うん、EC サイトの運用とか開発をやっているので、うん、普段からね、うん、緊急でつながるようにはなっているので、
うん、
いつも通りやるだけっていう感じなんですけどね。
なるほど。そう、なんかこの多分4人のメンバーだと、まあ、一番そのテレワークというか、
うんうん、
リモートワークをしてそうなイメージがするのがヨーヨーさんなんです ね、
うん、そうだね。
で普段のその例えば業務、まあ、5日間、はいはいはい、1週間のうち、まあ、出勤してるんでしょうけど、うん、そんな多分1日とか2日をリモートにしたりとかっていうことってあるんですか。普段
月に1回リモートで、うん、仕事するっていうのは許されてるらしいんだけど、うんうんうん、
らしい。
そうそう、ちょっと待ってね。Google さんがねうるさい。
他の人だったらいいなと思って聞いたんだけど、まさかのヨウさんだって。ごめんなさい。
もう一度お願いします。
大丈夫ですか、ね、このメンバーの中で一番リモートワークとかテレワークとかやってそうなのは、まあ、ヨウさんの、まあ、IT 系の、ね、はい、お仕事されてるとこ多いかなと思うんですけど、普段から結構リモートとかテレワークってするんですかね。
そうですね、土日に、その週やりきれなかったプログラムを書いたりとかテストしたりとかですね。
大丈夫でしょうかこれ。
やってますよ。
ホーム的に大丈夫でしょうか。
ホーム的にアウトです。
勤怠はつけてます。はい、
あ、つけてんのね。
それ でなら、そうそうそうそう、
でも残業時間6時間とか超えてないっすよね、1日。
あのってことにしといてください。
コンプライアンス、
あのね、
コンプライアンス、
あの障害対応、障害対応があるときはもう余裕で金ちゃんつけるんだけど、
うん、
まあなんか調べ物したりさ、これどうなってっかなっていうのは僕の場合裁量労働なので。
あ、そうなんです
ね。そうなってくるとちょっと違うよね。
そうそうそうそう、微妙でしょ。
特殊業務だとね、
だから、まあ、つけると今度代給取れってうるさいから。
うん、
わかります。
そうそうそう、だからね、ちょろちょろっと調べ物する時もあるし、
うんうんうん、
あとはまあ土日に対応しなきゃいけないことっていうのがあったりするので、普段からみんながつなげるようになっているので、自分たちで踏み台サーバー立てて、
うん、
そう、
踏み台ってちょっと言い方だとね、あんまりよくない気もしますけど、
昔からそういう風に言わないかね。
あ、そうな、あ、そうな、なんか踏み台って言うとなんか勝手に僕はなんか悪い人が使うイメージ。
あのその仕組み自体って知ってますか。
おい、あんまりね、なんかなんとなく今 VPN がどうのとか、
はいはいはい、
セキュアな環境でつないでみたいな話って、
うんうんうん、
僕の会社でもテレワークとかするので、うん、まあ普通には例えば社内のなんか共有ホルダーとか、
うんうん、
データを共有する仕組みとか、あとはシステムにアクセスできないようになってるらしく、これをやったらつなげますっていうその方法論はもちろんね、うんうん、社内で通達されるんですけど、実際その中身がどうなってるかってよく分かんなくて、
すごい簡単に僕がどんな風にやってるかって言っ
と
くね、大丈夫な範囲での一般的な技術なんだけど、
うんうんうん、
まず、会社のネットワークの中に一つだけ外からつながる SSH のポートがありますと、
うんうん
うん、SSH ってわかるかな。
わからん。
テルネットってわかるかな。わかんないか。
え、
テルネットってわかるかな。あの昔トマト屋さんさ、あのホームページを作るときにさ、つなげたさ、うん、サーバーとか、
はいはいはい、ありましたね。
はいはいはい。FTP でみんな普通はつなぐんだけど、コマンド打つために入るサーバーがあるじゃないですか、うんうんうん、あそこにつなげておくんですよ、
うん、
でそうすると擬似的に自分のマシン、今つながってる場所の IP アドレスを踏み台にして、
うん、なるほど、
その中のネットワークにある、はい、自分のコンピューターにリモートデスクトップみたいのでつなぐんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
そうすると家にいながら自分のデスクトップ、うん、会社のデスクトップがそのまんま見えると。なので、家で、うん、例えば、Gmail とかね、
うんうん、
なんだろうな、あとは、フォルダの共有とかぐらいだと、うんうん、全く会社と同じ環境ではないじゃないですか、
うん、
例えば、うん、家でマイクロソフトオフィス持ってないですとか、
うんうん、
あると不便じゃん。
うん、
だとしたらもう会社のマシンにログインしちゃった方が楽じゃん、
うん、
そうですね、
そうそうそうそう、環境作んなくていいし、
うん、
ライセンス的な問題もないし、
うん、
ああ、
うん、
確かに、ね、
でしょ、
そうですね、
そうそうそう、でその踏み台経由で入って、僕はリモートデスクトップみたいな感じで Mac の、うん、画面共有で入って、うん、自分のマシン上で開発をしたり、
うん、はいはい、
連絡をしたりスラックをしたりっていうのはやってます。ただし IT の人だけだよ、営業さんとか、 あとは、お客様対応の人たちはやってない、
うん、VPN 設定みたいなのを
やらせてないし、うん、教えてないし、なるほど、っていう感じだね、うんうん、
なるほど、
じゃあその人たちが、まあ自宅に戻って自分のパソコンからとか会社のパソコンを、まあ、持ち出せるかどうか分かんないですけど、まあ、仮に持って帰ったとしても、うん、今言ったような会社の社内システムにつながるわけではな い、 っていう、
外からしかつながらない範囲での G メールからのメールやり取りだったりとか、
うんうんうん、なるほどなるほど、
っていうとこだと思います。
ケタロさんとこいかがですか。
うちはね、
リモートワークとかの取り組みを、
取り組みは基本的に社長は、うん、リモートワーク反対派なので、
うん、あら、なるほど。
リモートワーク なんていうのかな、反対派っていうよりは、うん、いやできるんですよ、実際、うん、Chromebook で あの仕事をしてる
の、ね、いいね、
うん、で会社は Chromebook に外部ディスプレイをつけてワイヤレスの、まあ、キーボードと、マウスでやってるのね、クラムシェルモードみたいな感じで、でもうその Chromebook をそのまま持って帰って家でもできる、ファイルも全部 Google ドライブだし、
いいっすね、
メールも G メールだからもう全く家でも全く同じ環境で仕事ができるっていう、
スムーズだね、
うん、ただ社長自身がリモートワークだと生産性が上がらないっていう主義なんで、
なるほどなるほど、
うん、あの日常的にリモートワークを許してるわけではない、
な
会社にちゃんと、
うん、
決められた時間に来いってい
う
タイプの会社です、
うん、
ただできるかできないかって言ったらあの、うん、しやすい環境ではある。
ケタロさん、今回のまあこういうコロナ、うん、新型コロナウイルスのを受けて何かこう社内的にこうしましょうみたいな通達とか特にまだ、
あのね、うちはそんなには、うん、あの、はい、騒ぎすぎるなっていう指示しか出てない。
それも一つ経営判断ですよね、もちろん。
そう、だから経営判断として、うん、うちは、うん、だからそのまあもちろん熱が出たりとかそういった時はあれだし、あのそういまあそういった環境なんで、それはもう各自の判断で、
うん、
あのやってくれと、会社に体調が悪かったりだとか家庭の用事がある場合はそういう風に申請して、あの割とうちはもう本当ドベンチャーなんで割とこう融通が効くので。その人その人に会った相談さえしてくれれば状況に応じてっていうのはまあやってくれるんで、裁量はあるので多分相談すればできるはずだし、実際やっぱりインフルエンザとかね、まあそういう風な感じでこう長期間来れなくなっちゃった時っていうのはもう家で持って帰ってそのまま家で仕事してる人もいるんで、
うんうん、
インフルエンザなのに仕事って辛いね。
そう
それは嫌だな。
だから逆にね、なんかそのプライベートとの境目がなくなるっていう話もあるけど、
そうだね、まあ それもそれでちゃんと働いたことにしとかないと、そこもちょっと労務的な問題ですよね。
そうだね、うん、そうだね。昨年のゴールデンウィークなんか長かったじゃないですか、10連休かなんかで、
うんうん、
はいはいはい、
あの時はそうだね、持って帰ってやっぱり仕事して、その分はちゃんとタイムカード切ってっていう感じで、
ああ、
ね、うん、
小増さんのとこはまあ一応聞いときますけど、いかがでしょうか。
そうですね、まあ僕の場合まずあのスナイパーなので基本的にテレワークっていうね、
はい、うん、そうか
基本的にもう遠隔でもう
遠隔、うん、割と最近あれですかね、あの現地も行かずにドローンとか、うん、
ドローンとかもあるし、まあ、あの現地に行ったとしても遠隔で、あの
遠隔ね、
スナイピングするからね。
そうね、数百メートル先とかでもね、撃てるからね。
そういう感じ。
小増さんがスナイパーっていう設定を知らないと、
もう久々に言っとこうかなと一応思ってね。
そうですね、あの恋のスナイパーっていう設定だろうね。
まあちょっと現実に戻すと、
はいはい、
ちょっとまあ僕の会社、多分番組を聞いてる人は僕がそもそも何やってるかって多分、うんうん、ほとんどの人が知らなくて、ちょっと、うん、僕の会社はちょっと守秘義務が結構厳しいので、あの、うん、内容を正直あんまり言えないっていう大前提があるんで、うん、ちょっとそこはご了承いただきたいんですけど、うんうん、まず、職場としてはテレワークができる環境下にない仕事です。
なるほど、うん、ちょっと物理的に難しい、
多分4人は理解してもらえ、はい、あ、4人じゃ、4人って俺入っちゃった、ごめん。
誰を数えたんだ今。怖かったよちょっと。
ググラシスタントさん、さっき4人目の
3人は理解してくれると思うんだけど、
はい、大丈夫ですよ。
ちょっとね、
はい、
僕の環境ではまずテレワークっていうのができませんっていう前提ではあるし、うん、残念ながら見事な集団が集まるっていう仕事なので。
なるほどね、
なるほど、うん、
あの濃厚接触しまくりですよね、環境下としては、
うん、そのまあ何ていうか社員同士というか、うん、スタッフ同士もそんなに距離を空けられるわけでもないし、
そうで、ね、まあ会社としてはもちろん発熱があったら来ちゃダメっていうのと、うんうん、発熱期間に関してはちゃんと病院に行ったことを証明できれば特別有給休暇扱いにしますよみたいなことはやってますし、あとは、基本的に、全員マスク着用、まあ強制ではないけど、
うん、
強制ではないけどつけてくださいという形にしています、う
ん、入り口にマスク置いてあったりするの？
今手に入らないんで基本的には自主的に、で在庫があれば支給はしますけどっていうちょっと、
な、
うん、ところに
あるんですね。なんかアルコール あの洗浄液とかこう、うん、
そこら辺は入り口に、
スプレーとか、
うん、あの室内だったり室外だったり、室外っていうかまあ入り口とかかね、には置いてたりはするので、うんうん、入るときには必ずやり、あの消毒してから入りましょうとかっていうことには、
昨日ね産業医の先生のお話を聞いたんだけど、
うん、
アルコールのプッシュってあれどのくらい押してます？
どのくらい？
ちょっと濡らすぐらいでしょみんな。
いや、ワンプッシュ普通に結構行ってるけど
な。そう、ワンプッシュ下までがっつり行って、満面なくやって、それでやっと消毒だっていう。
うん、
初めて知った。そこ、小橋さんは事前に知ってた、
うん、いや、事前には知ってないけど、
うん、
普通ワンプッシュじゃない、
うん、そう、ワンプッシュがっつり下まで押していいんだってね。
うん、
溢れるぐらい、女の人だと手ちっちゃいからもうこぼれるぐらいらしいけど、
うんうんうん、
そう、それ大事らしいっすよ。
おう、な、そうなのね。
じゃあ、うんうんうん、
役に立つポッドキャストだな。
そうだね。ついさっきまで政治批判してるとは思わなかったけど、ね、
批判するほど批判してるつもりもないですけども。
批判じゃないし、批判される方が悪いや
ん。そうそう、批判はともかく口が悪いからね。
そうだね。
で、話を戻す、まあ、戻すと、
はいはい、戻
すと、あとは基本的にはその、外部から来る人にもは、うんうん、に関してはまあ、いわゆる取引先とかだよねに関してはマスクしてなかったら入れません。
うん、
会社に入れませんしてます。
うん
の
うんうん、
あとは、基本的に、まあ、どうしても行かなくちゃならないっていうこと以外では、まあ、会議とかっていうのも、うん、集まりも基本的にしないようにする、
うん
まあ、テレカンに切り替えるとかっていう形で基本的なその濃厚接触を避けましょうというふうには知ってますね。特に外部に対しては。
外部には厳しいんだね。
そう、外部には厳しい。内部的にはちょっと内部に甘いわけじゃないんだけどね。ちょっと内部的にはちょっとテレワークにできる環境じゃない仕事なので。
なんかさ、なんかすごいね、多分ねリスナーさんとかすんごいなんか何の仕事してんだろうなって思うと思うんだけど。
そうだね。
あのこれね、ちょっと僕が今ね真っさらな気持ちで聞いてたら、
うん、
これちょっと多分。刑務所かなんかで働いてるのかなっていう、なんかそういうイメージをどうしても持っちゃうんだけど、刑務所で働いてるわけじゃないよね。そこだけは否定して大丈夫だよ。
そうだね、あの囚人スナイピングとかしてないから大丈夫だけど。
あのね、慶太郎さん、あの、うん、囚人さんだったらそんなに中に甘くできないと思いますよ。
そうだね。
そうだね。
あとね、そんなに頻繁にね外の人来ないと思う。
来ないし、
いやだから面会の人とか。面会の人とかさ、
まあ、
そうそうそうそう、
面会の人も
ね、そういうの想像しちゃってね、どうしてもね。
ごめんごめん、
なるほどね。
外部の人とテレカンするの。
そうそうそうそう。結構進んでますね。
アメリカのほら刑務所とかで電話で話してるやつあるじゃん。
やべえ。やべえ。
そうそう、つじつまがあるんだよ、結構。
刑務所でも嫌がってる。
でね、まあちょっと。ごめんなさい、はい、あの
戻して、
ね、はい、あ、仕事に関してはそんな感じです、はい、あとプライベートに関しては、まあ、先ほども言った通り、はい、今日2月の29日なんですけど、うん、僕明日ライブに行く予定だったんですけど、行くライブがまず延期になったのと、
は
い、
あ、や
っ
ぱり、
あとね、その翌週の3月の7日にあれ、実際知ってんのかな、うん、僕仙台に今単身赴任で、
うんうん、
いることは知ってんだっけ、言ってんだっけ番組で
言って、
いや言って、場所までは行ってないか、場所は行ったか、
ったか、
まあツイッターとかでは行ってるかもしれないね、
うん、言ったかもしれないですね。そうそうそう、今、うん、あの仙台にいるんですけど、うん、3月7日にですね、あのベガルタ仙台対ヴィッセル神戸、うん
う
ん、
あ、
J リーグの試合見に行こうと思って、でチケットまで取ったんですけど、
うん、
J リーグも漏れなく延期になったので、
うんうん、
あの2週続けてイベントが僕は延期になってしまいました。
悲しいね。
そうそう、悲しいね。
悲しいですね。
そうです、払い戻しをこれからやんなくちゃいけないんですけど、
なるほど、なるほど、
ね、J リーグは今年からなんか QR コードチケットみたいのを始めて、うん、携帯でピッて普通に入れるようになったんだけど、それがゆえになんか払い戻しが 2,3 ヶ月かかりますと、
うん、ああ処理がいろいろ追いつかないですね、
膨大すぎて、でその QR コードはそのまま使えないから、うん、延期になった試合ではダメですみたいな。
そうだね、再発行みたいな感じな
ん、うん、再発行、
なるほど、ね、
あくまでもう一回購入してっていうやり方しかなさそう。
僕もなんかそんな、うん、そういうなんかイベントごとじゃないけれども、やっぱり毎年夏に、うん、あの子供たちが集まってこう、うん、まあ、あの子供たちの街を作るっていうイベントがあって、それの第1回の子供たちの会議が今日ちょうど収録日の2月29日に第1回会議があったはずなんですよ、うん、でもそれも、
なるほど、
そう、最初は昼のその大人たち の、 あの終了後にこうちょっとランチミーティングいつもしてるんですけど、うん、まあ、そのランチミーティングはなしっていう風になって、うん、それで次の日かなんかにやっぱり子どもの その会議自体もなしみたいな感じで、
うん、
結構二転三転して結局、うん、
なるほど、
そう、今日なんか予定が潰れちゃったかな、それで。
だから結構イベント系がもう軒並み本当に中止と延期で、
そうですね、
まあ、いわゆる、まあ、エンタメ系のところはかなりの被害が出てますと。
そういう意味じゃ、なんか僕今東京にいないから、あの東京の状況がわからないんだけど、うん、朝の通勤とかどうなってるの、う
ん、私のところはね、地下鉄で通勤をするんですけど、うん、 気持ちやっぱりね人減ってる気がします、あの時差出勤なのか、テレワークに切り替えてるのか分かんないんですけど、やっぱりあの時間によってはかなりぎゅうぎゅうな、あのおしくらまんじゅうみたいになってた時間が、座れはしないけれども、ちゃんと一人一人が立った状態で、人に寄っかかることなく存在できるぐらいに減りましたね。
はいはい、乗車率 190% の電車に乗ってるヨーヨーです、はい、東西線、東陽町から木場の区間が、日本で一番混むと言われてました。朝8時ですね、
逃げ場がないもんね、
そうですそうです、あの昔僕あの DS やりながらあの釣り革に捕まらずに立ってたら、背骨をやってしまいまして、腰やっちゃってひっくり腰みたいで、そのぐらいおしくらまんじゅうの空間が、
なるほど、
190% 以上、なんですが、今8時台に乗るとたまにラッキーな時は座れます、
ほう、そんなに空いてるんだ。
はい、あの葛西とかたまにラッキーだと葛西あたりから、浦安から乗るんだけど、葛西から座れて大手町まで行けたりとかするので嬉しいですよ、
めちゃくちゃ自分ちのこと言ってくれます
ね。大丈夫大丈夫だってめちゃめちゃ混んでんだから当ててみろって空いてるのもそうだし、コマシーさんに分かりやすく伝えると、東京の雰囲気お正月みたいな感じだと思う。
ああ確かにね、
そんなみんなビーチ神宮に集まってんの？
そうではなく表に出てなくって道路が空いてて、みたいな感じだから、今のうちに公共事業とかガンガンやっといてほしいよね。あの年度末のさ、めんどくさいさ渋滞があるじゃん。
まあでも
あれやるぐらいだったら道路工事今やっとけよお前らっていう話でさ、
そう、まあ、あとは働く人をねどう集めるかとかね、働く人の詰め所がまた濃厚か接触になっちゃうとかね、まあ、いろいろガシャガシャ言うんでしょうけどね、まあ国としてはやっぱりこの 1,2 週間がを勝負として、できることは全てやると、まあ、ちょっとそれこれができることなのか、これが最善かっていうのはまあ多分後になってみないとね。
あ、っていうかそういうトマト屋さんはどうなの？
そうですね、僕の会社もオリパラ、オリンピックパラリンピック、東京2020に向けて、まあ、それに向けてやっぱりテレワークとかと、まあ勤務体系をフレキシブルにしましょうという動きはやっていましたと、まあ、ちょっと他の IT とかの会社に比べれば歩みは遅いですけど、一応そこを目指していろいろと下地を整えてたのもあって、一定の混乱はあるんですけど、まあ、割とテレワークにはシフトしやすいのかなと、さっきあのヨウさんが言ったような VPN とかの設定も、一応まあほぼほぼ全社員がやれるような状況には
いいですね、
なってるんではないかなと。あとまあちょっとやっぱりこれは他の会社さんもそうだと思うんですけど、派遣社員さんの扱いみたいな、
そうなんだよね、
難しい、派遣社員さんとか、まあ、アルバイトもそうなってくるのかな、ね、分からないんですけど、会社によってあの何ていうかプロパーの社員はこういう権限があるけども派遣社員の方はここまでしかできないみたいな、それはまあお互いを守るために契約で決まってるんで、そのなんか社内のなんかなんだろうね、変な言い方すると身分制度とか権限制度って意味じゃなくて、そもそも派遣会社と会社の契約だったり、
そうだね、
派遣会社と派遣社員さんの契約なので、そこを急に超越して明日から来なくていいとか、急に在宅で働けっていうことは言えないわけですよ。契約を書き換えないといけないので、
そうですね、
でまあ、もちろんそこは柔軟性がないと言われてしまえばそれまでなんですけども、まあ、それでなかなかその即時にという社員ほど柔軟にはいけないということで、いろいろと今多分その契約書の、まあ、書き換えなのか、で、まあ、もちろんその派遣元が一社とかだったらそこの、ね、あの契約書の取り返しで終わりかもしれないですけど、やっぱ複数にわたってっちゃったりすると、やっぱりあの得意な分野ごとでね、あの派遣会社を使い分けてたりもするので、そうなると結構この混乱は収まらないのかなと。で例えばもう正社員だけじゃ全員、テレワークですと、会社から人がいなくなりましたと、じゃあ派遣社員さんだけオフィスにいるっていうことはちょっと
困りますよね、そっちの方
が、ね、考えづらいですし、そもそも契約内容がやはりそのプロパーの社員からの指示を受けてやるっていうのが契約内容なので、 そうだね、その監督者というか、いないという状況は作れないと、まあ極端な話、まあ、1人か2人でもプロパーの人がいないといけないという状況をまだ多分出し得てないのかなと。でこれ多分他の会社さんも同じような状況になってるのかなと。もちろん進んでるところはね、そういうか、みんなおしなべて全員在宅できる仕組みがあるのかもしれないですけど、
この話するときちょっと忘れちゃいけないのは、テレワーク絶対できない職種ってあるじゃないですか。さっきのコマシーさんみたいな感じだけど、保育園の先生とかさ、
まあ、病院の人なんかも
人たちもそうだよね、 そう、うん、
そうね。
だからテレワークっつってもね、でもそういう人たちでも事務作業だったら別に家でもやっていいんじゃないかなっていう気もするしね。
そうですね、
う
ん、
そう。ただ紛失のリスクとかが言われるけど、ね、家帰って紛失するんだったら会社でもそういう人は紛失するよ、う
ん、結果
でしょ、
まあまあ、移動中とかのリスクもありますけど。でじゃあ実はね、僕もそのどちらかというと現場を離れられない仕事で、僕映像の制作業務とかをやるんですね、
うんうんうん、
なのでそれってもう被写体がいて撮影者僕がいて、
うん、
でそれを見守る人がいて、なので例えばスタジオとかで撮影をするとその閉鎖された空間に、まあ、テレビとかもそうですけど閉鎖空間に何十人っていう人が絶対集まってしまう。
そうだね、
うんうん、
で距離感も結構近い状況で、うん、でやはり映像作品の中でマスクをしてるっていうのはちょっと、まあ、よほど意図がない限りちょっと考えられないと。
確かに。
で声は基本的に張らなきゃいけないと、
はいはい、
マイク乗り悪いんでね、はっきり喋る、いかにはっきり喋るかっていうと、こう口を開けて喋るっていうのが
飛沫感染しまくりだな。
そうですね、基本なのでそういうのはなかなかできないと。で逆に言うと、あの各種イベントとかそういうものが割とあのウェブ配信に切り替わってるんですね。YouTube ライブに、うん、結構なんか、うん、あのあれですよね、小松さん、アーティストの方たちがライブを中心にする代わりに、あの YouTube ライブとかで、
そうですね、
あの何かね配信したりだとか。
直近ですと2月の28日に、うん、あのフジファブリックっていうバンドが LINE ライブかな、うん、で、うんうんうん、なんか急遽アコースティックライブみたいなのを開催したりとかしてましたね、
う
ん、
おっていうのはあると。まあ僕らはそれをやる側なので、うん、取りに行く側なので、
なるほど、
どうしても現場に行かなきゃいけないっていうところはちょっとあるかな。で、まあ、逆に言うと仕事が増えたというか、
ほうほう、
そういう意味で、
なるほどね、
中心になる分を、ウェブ配信化したいという要望がやはり世の中的に出てきてて、うん、で僕はこれある意味チャンスかなと思っていて、まあ、チャンスって言い方がちょっと正しいのかわからないけれども、う
ん、大丈夫、
今までもそのイベント本当に必要でしたっていうイベントはかなり多いはずなんですよ。
なるほど、
うん
うんうん、で必要なんだけどもやっぱり東京でやることが多いんですね。
あ、
うん、で、まあ、僕はやっぱり地方出身なのでやはり全部東京で、もう一番これね、僕は昔から思ってたのはミニ四駆の大会とかね、
うんうん、
まあ、これは物理的に行けないからそもそもあれなんだけど、うん、とかそういうのってもうもはやテレビですら見ることもできなくて、
なるほど、
テレビ東京系ではなんかたまに何週間遅れで大会こんなんでしたってオハスターみたいなやつでやってたわけですよ、
うんうん、
でもそれすら見れないから、うん、本当にあの2ヶ月遅れぐらいでコロコロコミックで読むみたいな、ね、
そうだよね、
そういう世界観なんですね。それがもし地方からでも最悪見るだけでも、うん、で今の技術があれば双方向にチャットだけでもいいし、うん、質疑応答がちゃんとできるわけですね。で、うん、結構世間的になんていうかな、これは IT 誰が使ってんだろうね、やたら僕の周りではの Zoom っていう、あの、
そうね、
まあ、テレビ会議システム、
うんうん、あ、うちの会社も使ってます。
うん、使ってるところがすごく増えてきていて、
うんうん、
で Zoom とかだと、まあ、ちょっとした多分月2000円以下のすごく安い企業で使うには安いアカウントとかでも100人同時のウェブ会議、それが1対他1対 N じゃなくて100人が、まあ、ある意味同時発言、まあ、したらその場がぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、
はいはい、
双方向に100人ぐらいが、
すごいね。
なので質疑応答であっても自宅であったり各会社、まあ、それこそ別に国も超えてネットがつながる範囲であれば顔出しで発言して質問ができる、
うん、
あのディスカッションができるっていう状況ができてきてますと。うん、でなんでこんなズーム流行ってんのかちょっと分かんないんだけど、まあ、前昔からありますけどね、ズーム自体はね。
あんまり俺いいイメージないな。
一昔前って今もね現役ですけども、スカイプがやっぱりそれを切り開いてきたところですよね、うん、で結構グループ通話になるとまあ不安定になったりだとか、あとはまあ有料のプランが必要だったりとかするので、まあ、それでズーム流れちゃったのかなっていうのもあるんですけど、なんかゆうさんとこはそういう、まあ、いわゆるテレカン、これテレカンっていうんだね、これテレカン、
ネット
テレカン、
テレビ会議、俺初めて知ったテレビカンファレンス、これ完全に和製英語だろうと思ってるんだけど、
テレカンは主によく見るのは総務部長がスカイプっぽいことをやってるかなっていうのと、あとは社長が、自分の iPhone で電話をスピーカー通話でやってるよ、うんう
ん、まあでもそれこそフェイスタイムで別にいいんだよねって話でもあるんですけどね。
そうそうそうそうそうそうそう、う
ん、あれ、あのケタロさんのとこはなんかそういうテレカンってさっきの感じだとあんまりないですか？
僕の仕事って
うん、
まあ言っても全然いいと思うんだけど、いわゆる転職のエージェントなんですよ。
はい、
あの結局その人が転職したい時に、まあ、仕事を紹介するっていうお仕事なんですけど、あの社内の会議っていうのはさっき言った通り直接あのミーティングをするんで、そんなテレカンする機会ないんですけれども、あの企業様がこういう人がこういう人材が欲しいっていうのをエージェントに説明するエージェント説明会っていうのがあって、でそういう時にあの企業様に呼ばれてこう複数のエージェントさんが呼ばれるわけですよね。でその会議が最近ウェブでやるようになりましたね。やるところが多くなった。やっぱこのコロナ騒動でやっぱりズーム使って会議しますと、でもなんか慣れてないからあの、あれ繋がんないな繋がんないなみたいな感じで言ったりとか、あのエージェントさんはエージェントさん、エージェントさんの顔もなんかこう、カメラオフにしないで映ったままになっちゃってたりとか、なんかいろいろやっぱその慣れみたいなのは必要だと思うんだけど、コロナ騒動で急に増えてきたっていうのと、あともう一つすごい増えてるのが中途採用のその面接、面接があの急にリモート面接がめちゃめちゃ増えました、まあね、今までもあの地方にいる人が例えば東京、まあ、大阪のに住んでるんだけど東京で働きたいっていう人があのじゃあもう毎回毎回行く、まあ、大体中途採用って2回とか3回とか面接すると思うんですけど、まあ、その都度東京来るの大変なんで、まあ、1時とか2時とか最終以外はあの、まあ、スカイプでやりましょうとか、そういうのはあったんですけど、もう今東京でももう原則これから3月までは全部ウェブ面接に切り替えますっていう企業がめちゃめちゃ増えました。
それでもケイタロウさんどういうシステムが多いですか。やっぱりスカイプが多いですか。
スカイプじゃなくてハングアウトか、Google のハングアウトか、Zoom が多いかな。
うん、やっぱそこも Zoom が一定の存在感が、ああそうなんだ。で Zoom がですね、まあ、僕の周りっていうか主にまあ今僕だけすごい熱い視線を送ってるんですけど、そのテレビ会議っていう双方向のものだけじゃなくて、あの YouTube ライブみたいな、まあ、1対多のものも今言う、Zoom は結構今はってか前からあるんでしょうけど、やっぱり他のサービスでそういう一対他の配信をするって、まあ、もちろん YouTube は無料でできますけど、なかなか企業が使うにはハードルが高いと、で無料のサービスってまあそのじゃあ落ちた時どうすんのって結構、まあ、あの YouTube もね障害 Google の障害とかもないわけではないので、まあ、できるだけそのまあ企業向けのいろいろ保証がついたプランを探そうとかってなった時に結構選択肢に上がってくるのが Zoom で圧倒的に安いんですね。月額で1万円かからないぐらいで1アカウントでビューのみの参加者は1万人まで OK です。
すごいね。
でなぜかズームこんなに流行ってて、でも見る方はね結構あのズームのアプリをインストールとかしなきゃいけないんですよね、でちょっとハードル高いなと僕は思ってたんですけど、ブラウザから見るみたいなボタンがちっちゃく下の方にあるみたいで、どうやらそこから見れるらしくて、で結構ソフトのインストールってね会社によってはなかなかできないし、で例えばケダロさんのところ Chromebook とかだとアプリがねえよって話になりますよね。まあ、Zoom ぐらいだったら Chrome 用、多分アドオンとかありそうですけど、
一応そのスカイプとかやるようにあの Windows マシンもあるんですよ共有の、なんでそっちで多分やるんじゃないかな。
なるほどね。
なんかそういう意味では Windows のそのスイートというか Office の、Office365 というか Office のそのエコシステムの中にはこういう一対他の配信みたいなのがなくて、僕は見る限りなんですけど、であのテレビ会議自体はまあスカイプをまあ彼ら買っちゃってるのでスカイプでやるっていうのもあるしあとあの Teams っていうあのまあスラックみたいなチャットシステムがあるので、そこであのウェブ会議はできるんですね。さっきのテレカン的なところは、いやこれは木澤さんとかに相談したら教えてくれんのかな。
あそうだね、
動画をね配信するサービス、まあ、一対多でもいいし、できればこのねあのレスポンスが分かるようなシステムがあるといいんですけど、なんかそこまで用意してくれないとなんかズームに流れちゃうんじゃないかなというようなことをね、まあちょっと今日の集まった4人はなんかすでにテレワークをすごく使ってるとか、すぐにテレワークにこうダーンとなんかね、あの学校の休校みたいに今日からテレワークみたいに極端になる人はちょっと誰もいなかったのであまり危機感がないですがまあこれ聞いてらっしゃる方にはね、学級閉鎖並みに明日から急に会社来るなみたいな話になってる方もね、大きいところとかだとあるかもしれませんね。混乱ぶりというか、逆にこういうの使ってたんで普段からやってて全然違和感なくできましたとか、そういう話もね聞けたら聞けたいなとは思ってますけどね。
リモートワーク元年になるのかね。
まあきっかけにはなるかもしれないね。
お子さんがいる家でリモートワークしたことある人から聞いたけど、
はい、
洗濯機が終わったりとか、
うん、そうね、
子供が泣き出したりとかで、うん、結局仕事になんねえっていうのを聞いたことあるよ。
うん、そうなんだよね。
あの、ケイタロウさんの会社じゃないけど、やっぱり集まってうまくいく仕事は、うん、もあるだろうし、うんうん、なかなかそこはやっぱ会社っていうのは仕事をするのに最適化されてるにはされてるので、
ね、そうそうそう、
なかなか僕も今からですね、このテレワークをする可能性が一応ゼロではないので、
なるほど、
まずやらなきゃいけないのはこう部屋の掃除ですね。
あ、それで掃除か。
そう、ビデオチャットするにはで、一応ね、あの Teams とかを使ったりもするので、うん、その中にね、あの背景をぼかすって機能がある。
そうそうそうそう、ついてるあるよね、そういうのね。
それいいね。
でぼかすで人間だけをあの何ていうか何技術で捉えて、それがぼかすんだけど。
あのワンボタンの山村さんが昔さ、日曜の夜に配信してたさ、
あれそうなのか、
番組さ、背景全然違うところにしてたじゃん。
そうだよね。
あ、そうですね。あれはもしかしたらグリーンバックとかやってたかもしれないですね。
あれみたいな感じでしょ、イメージは。
グリーンバックとかなくても
すごいね。
なんていうか差分で背景、動いてないものと動いてるものの差分を検知して、はいはい
は
い、
自分もボケちゃったらあれなのかな、自分も背景だと思われるってことだよね。
抜けちゃう、抜けちゃう。
ちょっと顔振りながら話されたら
全く動かないと全員ボケちゃう
すごいな。
で、まあ、ズームとかだと、あの今言ったみたいな背景合成も標準であります。例えば南の島にいる風にしたりとか、
すごいね、
変えたりもできるので、まあ、なんか人によってはね、ちょっと、まあ、セキュリティ上のリスクがあるんであれですけど、カフェとかに行ったりしてやりたいとか、
うんうん、
自宅じゃないとこでやりたいって人もいる場合は、そのまあ場所が他の人が映んないように一応配慮としてモザイクかけたりとかもするのかな、うん、ちょっとわからないですけど、そういう機能もあるので、ただやっぱモザイクはモザイクなんですよ、
うんうんうん、
こうぼやっと見えちゃうから、
はいはいはい、
ちょっとあまりにもね悲惨だと悲惨なので、ちょっとまずはモザイクで耐えれるレベルまで
何だよその見えっぱり。
いやいやいや、ちょっとね、いや今改めて後ろ振り向いたけども、てかそもそもね、私たちというかは割とまだパソコン使う、 Mac 使うから、
うん、
PC 机みたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ人によっては書斎、ケタロさん書斎があるんでしたっけ、
う
ん、
書斎、うん、書斎というか部屋を占領してる、
うん、ね、で、ヨウさんは一応というかありますもんね、 パソコン部屋というか、
あの子供と同じ勉強部屋に机1個だけ自分用のがあって、うんうん、そこでやってますよ。
うん、
なので、でも人によっては、まあ、そもそもインターネット回線がないっていうのもあるけど、やっぱ机がない、ね、ではちゃぶ台とかこたつしかないみたいな人って結構、はいはいはい、
う
ん、特に東京で一人暮らししてるとかあるのかな。そういうところから準備する可能性もあるし、例えばじゃあそこの、まあ光熱費も含めそういうのをちょっとじゃあ社員に何か還元するのかとか、
うん、
まあ、定期代は逆に来なくなるから、なんかケチなところだったら定期出さないとか言い出しそうですよね、交通費。
でもなんかその、
いや、そこになってくるとね、ちょっとこれまだ違う法律で、うん、あの今度の4月から始まる同一賃金同一労働が始まるので、
あ
の、
あ、
この人だけ交通費出す、この人は出しませんっていうのは、うんうんうん、これはこれでまた法令違反みたいな話になってくるので。
なるほどね、はい、お前は来るけどお前は来ないからみたいなのは、
さっきの派遣社員さんと正社員とかでの違いとかっていうのも、うんうん、例えばコロナウイルスのところでもなんか社員優先でマスク使ってくださいみたいなとかのあるんですけど、そういうのも
差別だな。
そう、それも、うんうん、あの少なくとも4月以降はそういう差をつけちゃダメみたいなところも出てくるので、だからちょっとね、4月以降また働き方改革みたいなところは大きく変わってきますね。
並ばずもね、もう何年も社会派問題を扱ってきた身として ね、やっぱ今回の話題はね、やっぱり取りこぼせないなと思って。
なんでその最後の取ってつけたような
急に社会派番組になったんだ。あれなんかただただのモヤモヤさせる番組だったん
だから、もはや今日はテクノロジーですらなかったような気もするけど、
そうね、なんとかで、ね、ズームの話に持ってきたかったんだけど、そんなにズームも使ってないからできなかったっていう。
これトマト屋さんの説明が下手なわけじゃないと思うんだけど、うん、魅力感じなかったよ聞いてて。
ズームはね、ちょ
っと全然メリットが見えなかった。
あ、本当は結構ね、だから、まあ、昔からあるにはあるので、入れてるとか入れてるんですよね。で、まあ、もっと多分高いお金使えば、例えばシスコのガッツリシステムを入れてるとか、IBM のテレカンシステム入れてるとか、
はいはいはい、
大きいとこはね、ガッツリなんかもう機械をポンって置いたら、うん、ポンって押したら繋がるみたいなのはね、昔から何十万何百万って払ってやってるんだろうけど。
っていう気がするんだよね。
ね
全然スカイプを超えるメリットが全然感じられなかった。
うんうんうん、 あのスカイプっていうのは割とこう、うん、なんだろう、参加してる人たちがみんな平等じゃない、うん、
はいはいはい、
だ今僕らが喋ってるような感じだと思うんだけど、うん、どっちかっていうと Zoom っていうのはさっき言ったと一対多みたいな、うん、もちろんみんな参加するんだけど、うん、主催者がいるっていうのがちょっと違うかなっていうのはあるかな、スカイプと。
なるほどね、
うんうんうん、だからそういうのに使いやすいんじゃない。
なので、まあぜひね、ちょっとまあ今回のコロナ騒動、いろいろとあの混乱されてる方は、まあ逆にこんな風にうまくいってるよって話もね、ここを機に何かうまく社会が好転していくこともね、あるとは思いますので、うんうん、そんな話も今後は、まあテクノロジーがそのね一助になればいいかなと思っております。何の締めこれ、うん。まあこの番組では皆様からのメールとと募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazoo.com、 sared@narabazoo.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは narabazoo.com、 narabazoo.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りお待ちしております。ということで、第88回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨイヨと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。